入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在するといえます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば、日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、物流業界の言葉。ネット通販の隆盛で、私たちが直接お世話になる機会も格段に増えているのが、宅配便などの物流業界です。物を運ぶという行為は、人が地球上に出現してから現在まで絶えず行われ続けてきたものですから、その言葉も古くから使われてきたものが比較的多いと言えそうです。まずは、私たちも普段目にする機会が多い言葉、天地無用。荷物にこう書かれたシールが貼ってあることは、それほど珍しくありません。もともとは、物流業界の用語と呼べるほど特殊な言葉ではなかったのですが、平成25年の調査では、本来の意味と反対に捉えて理解している人が、若者を中心に3割近く、わからないと答えた人を含めると4割近い人が、天地無用という言葉の意味を正しく理解していませんでした。さて、荷物に天地無用というシールが貼ってあった場合、その荷物の上下を気にする必要はあるでしょうか、ないでしょうか。正解は、この荷物の上下を逆にしてはいけないです。落書き無用などといった具合に、無用はしてはいけないという意味を持つ言葉ですが、最近はあまり使われないこともあって、無用を構わないという意味に捉えてしまう人が多いようです。もしも天地無用と書かれた荷物を受け取ったら、ひっくり返さないように注意しましょう。そうしないと多分、良くないことが起こります。私たちにとって身近な宅配便に関する用語としては、 縦持ち、横持ち、積み止まり、半取りといった言葉があります。縦持ち、横持ちは荷物の垂直方向と水平方向への移動のことです。いろいろな場面で使われるようですが、例えばマンション内での移動に限れば、1階から10階など荷物を持って階を移動するのが縦持ち、同じ階で移動するのが横持ちということになります。エレベーターのないマンションの4階にミネラルウォーターを縦持ちするのはきついでしょう。積み止まりは、配達に行ったのに受け取り人が不在で荷物をトラックに積み戻した状態のこと。半取りはそのままですが、受け取り人から受領のハンコをもらうことです。似とや扱い。これは壊れやすいものを運ぶ際、輸送中に破損してもその保証はしないことを意味する言葉です。荷物の輸送を請け負う際、その破損の責任を負わないことを了承してもらった荷物は似とや扱いとされるわけです。その語源は、荷物の破損責任を問わず、つまり似とはが似とやに変化したもののようです。宅配便などでも、壊れやすいものなのに梱包が不十分で破損の恐れがある場合など、それでもそのまま送るように依頼をすると似とや扱いとされ、伝票に似とやとカタカナで書かれることがあるようです。その場合、破損の保証を受けるのは難しいかもしれません。軒下渡し、置き場渡し、車上渡し、これは運ばれてきた荷物をどこで渡すかを意味する用語です。軒下渡しは一般の家庭が利用する宅配便の荷物の受け渡しと同じです。つまり玄関先など指定された場所まで運送業者が荷物を運び、荷物を渡してくれます。置き場渡しは、運送業者が指定された場所に荷物を置いて荷渡しが完了する方法。車上渡しは、荷物を積んだトラックが指定された場所まで来てくれますが、荷物を下ろす作業までは運送業者はしてくれません。ですから、荷物を受け取る側が自分で荷下ろしをする必要があります。もし人力で持ち上げられないような大きな荷物を運んでもらった場合は、フォークリフトなどを手配しておかなければならないでしょう。最近は個人でもネットショップを運営するなどして、大量の荷物を扱う機会が増えていますから、知っておいた方がいい用語の一つかもしれません。トラックが走る道路は大きく2つに分かれます。一般道路と高速道路です。一般のドライバーでもそれぞれを上道、下道などと呼んだりしますが、トラックドライバーたちもいろいろな呼び方をしているようです。 基本的に高速道路の方が時間もかからず走りやすいのですが、当然高速料金がかかりますから、場合によっては一般道を走らざるを得ないこともあります。これを全ベタと呼ぶそうです。全行程地べた走行という意味でしょう。反対の意味で全行という言葉も使います。また高速道路が高いところを走ることから鬼飼さんと呼んだり、高速道路の中でも特に東名高速道路と名神高速道路のことをグリーン高速と呼んだりします。この2つの高速道路は中央分離帯に樹木の植え込みが多いことからそう呼ぶのだそうです。ミルクラン。例えば機械メーカーが複数の町工場からそれぞれ部品を仕入れるために、一台のトラックで荷物を順番に積んで回る方法を巡回集荷と言いますが、これをミルクランと呼んでいます。この言葉は牛乳などを製造する乳業メーカーが、点在する牧場を巡回しながら生乳を集めて回る方法に由来するものなんだそうです。物流、つまり物の流れのほとんどは、最初に原材料を工場へ運び、そこから問屋や販売店、そして消費者へと流れていきますが、最近はリサイクル意識の高まりから、この流れを逆流する物の流れも増えています。つまり使用済みの製品を捨てるのではなく製造者に戻して再利用する場合です。この物の流れを人間の血液の流れに例えて静脈物流と言います。つまり体内に酸素を届けた血液が二酸化炭素を持って再び心臓に向かって戻ってくる様子に例えた呼び方です。これに対して従来のものの流れを動脈物流とも呼びます。荷物の中でも野菜や魚などの生鮮食品を運ぶことを追っかけと呼んでいます。生鮮食品は市場で競りにかけられ、その値段が決められることが多いのですが、大抵は早くに競りにかけられたものほど高い値段がつきます。競りは市場に入荷した順番に行われるので、つまりできるだけ早く生鮮食品を市場に持ち込んだ方が儲かることになります。それでそれを運ぶトラックがまるで前のトラックを追いかけるように競い合っている様子から、生鮮食品を運ぶトラックが追っかけと呼ばれるようになったようです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。 まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。